どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種種種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは、今、何でもやっていいって言ったら、
はい。
何がしたいですか？
何でもやっていい？あれよね、なんかほんと、トンチ聞かれてるみたいね、毎回ね。いろいろ質問してくれるけど。
結構まあ普通に考えてもいいですけどね。まあすぐにご飯が食べたいとか。
普通に？
ちょっとお出かけしたいとか、はい、そういうレベルでもいいし、もっと壮大なものでもいいですけどね。
わかんない。とりあえずじゃあもう、あれだね、すぐこの収録をやめてゼルダの伝説をしたいかな。そういうこと？
ゼルダの伝説をやりたい。なるほどね。ゼルダの伝説
ちなみに占いなの。これを今は心理判断みたいな。俺が答えたらなんか分かっちゃうみたいな。
もう何の裏もない。そのままです。そのまま何をやりたいか。
裏しかないね。だいたい裏があるってのは知ってんだから。
ゼルダはちなみに、あれですか、ティアーズ・オブ・キングダム。
そうですね。まあね、オープンワールド、
はい、
まあ、みたいな。だからゼルダの伝説って聞いてさ、一般的にみんな何を思い出すんだろうね。まあ、俺さ30代じゃない？だから若い人だと、うん、まあ、時のオカリナとか。
はい、聞いたことありますよ。
でも俺さ、そもそもゲームにあんまりこう、ご興味のない方なんですよね。
大学時代、ああ、まあ、社会人になってからちゃんと、まあ、ちっちゃい頃はね、やってたはやってたんですけど、結構ブランクありますね。
やってたの？
あ、ちっちゃい頃、
一番最初にやったジェルダ。
ジェルダ？
何ですか？
ジェルダは、
うるせえよ、もういいよ。
うん。
うん、初めのゼルダは。
ジェルで固めてるね。確かにゼルダもジェルで固めてる感じしますもんね、頭のあたりね。
はい。
ジェルダは、最初は何だろう。あれですわ、ゲームボーイ版の、夢見る？なんたら？
はい、島。
かな？
はいはい。最初にリンクが流れ着くんだよね。島に。
はいはいはい。それ、多分それ
です。で、そこから始まっていく。だからその、いつものハイラルとは違う、まあまあ、細かいこと言えば。だからゲームボーイで始めたんだ。うんうん、最初は。
やっではいます。だから、昔スーパーファミコンを持っていて、それが捨てられて、で、その後ゲームボーイを持って、やってたので、
辛かったろうね。
だから、そうですね。その時期に多分、いろいろ触れてる中にあったと思います。
覚えてます？ゼルダ。クリアできたのかね？どうなのか
な？なんかあんまりあの当時、あのスタイル、それこそ黒猫とかもそうですけど、なんて言うんだろう。
黒猫？
こう、右左上、2D で横スクロールの あのマリオ型なら全然わかるんですけど、はい、なんて言うんだろう。
見下ろし型ってやつだね。
そう、見下ろし型のあの形っていうのがあんまり慣れず、まあ、ポケモンとかはあったっちゃあったんですけど、ポケモンってそんなにこうアクション性が求められるっていうよりは、普通に戦い始めますでドンじゃないですか。
はい。ロールプレイングゲームでコマンド選択だからね。
そうそうそうそう。だから、そこら辺で言うと、そんなに得意としてるゲームのパターンではなかった記憶がありますね。
なるほど、そうか。だから、得意、不得意とかね。うん、まあ、お姉さん、横だったらできるって言ったけど、うん、マリオのジャンプできない人いるからね。
あ、聞いたことはありますよ。なんか、テレビ、あれ？千鳥の大悟さんかな？とかがなんか、すごい苦手そうにしてましたね、あのパターン。
だあの程度じゃなくても、全然ダメな人いるよ。
なんでなの？
いや、だから、そういうことを言うと、うん、怒るよ。きっと悲しむと思う。私だって飛びたいのに、俺だって、うまくジャンプしたいのにって思っているけど、
うん、
だから FPS ってわかります？ファーストパーソンシューティング。
はいはいはい。あ、僕はそれも苦手です。はい。
自分の、まあ、見てる様子が画面に映っていて、まあ、その銃を撃って敵をやっつけるみたいなゲームだけど、はい、これは、だからパソコンとかでやってる人は、マウスでその、銃の、銃口を動かしてさ、で、片方のコントロールで動かしながら、はい、移動しながら撃つっていうゲームで、うん、これなんかは、もうできない人、全くできないと思う。その方、うんうん、そっちだとリアリティあるじゃん。なんかわかるっていうか。はいはい、
うんうんうん、
だけど、そういうことで、単純にジャンプできないみたいなこととか、 いう人もいるみたいよ。
ポンさんはでも全部できる。FPS でも何でも全部いけるタイプなんですね。世代なんですね。
いや、俺も FPS は結構苦手かな。
FPS は俺普通になんか物、あの乗り物酔いっていうか、あの、3D 酔いっていうか、なんかダメなんですよね。うん、
いや、でも本当に人によるの。なんか、これが普通できるわけないと思っているのを、まあ今時の人だって、あの、ゲーム好きって聞いて、あ、いやでもプレステもスイッチも持ってないですって人いるからね。
へ
ー。パソコンで、まあファーストパーソンシューティングとかをやっているとか。
は
い
は
い
は
い、
パソコンあればまあ PS のね、あれは大体できますからね。
いや、大体じゃないのよ。もうそちらがスタートなのよ。
ああ、パソコン、あ、違う違う、あの、大体ってその、プレイステーションでできるソフトは大体ありません？
あ、
パソコンだと。
あ、うん、まあまあ、そうね。まあ、ていうか、あの、うん、もう、主戦場は PC になっているっていう話も、まあ、あるけど、ごめん、はい、それはまあ、別な話ですけど、ゼルダがやりたいよ。うん、はい。
なるほどな。時間があったら、ゼルダがやりたい、ポンさんね。僕とかだと、やっぱ前々から言ってるように、その映画を、こう、見れてないものがいくらでもあるのって見たいとか、本を、こう、読めるだけ読みたいとかってあるんですけど、
うん。
なんか、実際こう、なんて言うんだろうな。映画とか本とかを読んでるときに、読んで、まあ、その時間、例えば映画だったら2時間が終わった後に、
はい。
あれ、俺が本当にやりたかったのはこれなんだっけって、ちょっと、ふと、なんて言うんだろう。冷める瞬間があるというか、
ほうほう。
なんか、
例えばって聞いてもいいですか？なんかあったんですか？最近そう思ったことが。
映画が、例えば、まあ、猿の惑星とか、先週も話しましたけど、
最新作、ね、
キングダムとか、面白かったんですけど、はい、うんうん、なんか、この2時間を使ってやるのは、これが適切だったのかしらんっていうのは、ちょいちょい思ってしまうことがあって、この、うん、まあ、なんかそれっていろんな考え方があって、それは例えば僕が一人で見てるっていうのは基本で、それをまあ共有しないというか、
はい、
あの、全然それが楽しいと思って今までやってきたんだが、
うん、
なんかそれ以外の、映画の見方って多分いくらでもあるよなって、その、まあ一緒に誰かと見に行くもそうだし、うん、
ね、
オンラインを介して誰かとその後に話すとか、うん、まあ誰と行くでもいくらでもパターンがあるじゃないですか。
はい。
なんかそういうものもあるだろうし、なんか本を読むにしても、なんか本ってまあ時間めちゃくちゃかかるものだったり、一冊読むんだったらかかるものだったりするんで、
はい。
ああ、なんかこの、ただそれがもし、実際にこの今の現実っていうものを置いといて、
うん、
もう無制限に何でもできる時間みたいな用意されている、まあ働くなくてもいいお金があって、時間があるっていう状況になった時には、
うん、
またこれは違う考え方になるんだろうなって思った時に、はい、果たして僕たちが本当にやりたいことってなんじゃろう、そのいわゆる全ての糧を取って時間も無制限にあります、ね、お金も無制限にありますっていう、
はい、
あ、状況を仮定した時に果たして僕たちは何をやりたいんだろう。それはもしかしたら先週ちょっと話したその将来の夢とかこれからなりたい自分みたいなものと重ねて考えると面白いんじゃないかなとちょっと思ったんですよね。
全然いいけど、全部満たされた状態の方の話をするの？それとも、今、
家庭、うん。両方やりたいんですとか、家庭において、時間もお金も断然無限にあるよっていう状況において何がやりたいかと、そこから、現実問題として下ろしていった時にどういうことをやりたいかみたいなことをちょっと考えたいですよね。
そう、猿の惑星でも面白かったんでしょ？
面白かったんですよ。
で、面白かったけど、なんか、他のことをやりたかったからそういうふうに思ったのかな。
何なんでしょうね。あの感覚とか、急によかった、面白かったっていうふうに、そのと、うん、いや、これはね、俺まだ全然言語化できてない状況なんだけど、
はい。
その、
いつ思ったの？帰りがけに思ったの？映画館出て。
帰りがけは、なんか感想とかを考えてて、ああ、なんかこうだったな、こうだったな、みたいなこと考えて、パンフレットを読んで、みたいなので、面白い。
パンフレット買ってて。はい。
そうそうそうそう。面白いんだけど、その後 かな。一通り終わって、なんか他の仕事とかをやっている時とかかな。
うん、
だから俺は一瞬その、なんて言うんだろう。まあ、今回の猿の惑星の時じゃなかったと思うんですけど、そういう風に思った時、これは何だったんだろうと思った時に、あ、これはもしかしたら鬱とかの一歩目なのかなと思ったぐらいなんですよ。あ、なんか楽しいものっていうか感動するものが、
うん、
その瞬間は感動したんだけど、なんかそれがふすっと薄れていく感じっていうのが、
うん、
今までそんなになかったというか、あ、これでよかったと思えていたんだけど、
うん、
それがちょっとよぎって、ああ、うん、大丈夫なのかなと思っていて、まあ、その後ももう普通にというか、その、今までと変わらずに、精神状態は保てているので、大丈夫なのかなとも思ったんですけど、
はい。
ちょっとドキッとした瞬間ではあったんですよね。
うん、あ、じゃあ、まあ、今回に限らず、時々、まあ、私思うに つまんないとか、楽しくないこととか、うん、嫌だなって思うんじゃなくてさ、例えば本読んでても、何この話みたいな、そういうのあるじゃん。ドラマとか見てても、いやいやもうだから、もうわかるよ。あれでしょ、そこで告白をする、はいみたいな、そういうわかりきっちゃったさ、もう、ストーリーしかないのにストーリーが凡庸みたいなものとか、まああるにはあるじゃない。
はいはいはい、はい。
そういうのを見てればさ、別に面白い、面白くないことも世の中にはあるし、よくよく考えたら、うんうんうん、どうってことなかったなっていう気持ちになることはあるとは思うんだけど、多分そういうのとまた違うんですかね。
はい、面白いは面白いんですもんね。その話の内容自体は面白いし、
うん、
見てよかったとも思うんだけど、
うん、
なんて言うんだろうな、こう、多分自分の中でそれだけでは、こう、満足しきれない何かがあるんでしょうね。多分見て感動した、感想を考えたっていうだけじゃ、
うん、
足りない何かが多分ある気がしていて、
うんうん、
そういう時に、例えばもっと広げていく、考えるならば、なんか旅に出かけるとか、まあ誰かに会いに行くとか、なんかいくらでも、やれることっていうのは、だからさっき言った時間とかお金とかの糧を外せば、あるわけじゃないですか。
稼いね。
なんかそう。
何、
うん、
映画見て、その映画で、あ、もうどっか行きたくなっちゃったみたいな、そういう気持ちが生まれてるってこと？それとも全然別でってこと？
別でっていうことだと思います。その、
うん、
できて、可能性としてできることってのはいくらでもある中で、
うん、
それの中で僕はあくまで、多分狭い視野の中で映画とか本とか音楽とかを選んでるに過ぎない状態だったりするので。
もっといろんな娯楽があるから、うん、その映画はもちろんいいけど、その映画じゃないも一層、宇宙旅行、まあ、そう簡単に行けないけど、それぐらいのこととか、まあなんかわかんないけど、全然別なことをやった方が、はい、まあ比べるところが難しいけど、まあ、大事なのかなみたいな思うってことなんかね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
それこそ、まあ、てか先週の話で言うと、将来の夢とかで、まあ、総理大臣になりたいとか小さい頃ありましたとか、この先で、まあ、結婚するとか子供を持つとかっていう話もありましたみたいな、いろんなこう、ライフプランの選択みたいなのはあったりすると思うんです。で、それは日頃積み重ねる一つ一つの、小さな選択。ただただこう仕事をやってるだけとかではなく、
うん、
自分自身で能動的にこう選択し続けなければそういうふうにはなっていかないことなので、そういう長期的な目線で見た時の、まあ、やりたいことに向かっていく一歩一歩っていうのもあれば、
うん、
さっき言ったみたいな、その目の前の、やりたいことをどんどんどんどんやっていくみたいなことは、両方ともあると思うんですけど、
うん、
それをなんか、なるべくこう選択肢を広げた上で、
うん、
考えてみたいっていうのは今回の、あれですね、テーマですね。
オレンジさんはまあ、映画もさ、結構コンスタントに見てるじゃない？
はい。
なんていうか、私なんかだと、見るときと見ないときと結構ムラがあるんですね。
うん、うん。
で、テレビドラマとかも、まあちょっと、 いろいろありましたけど、まあ、タネラジではもう全1話をまずチェックするみたいな、時期もあったりしましたけど、まあ、最近は結構見なくなっちゃって、はいはいはい、で、まあ、もしかしたらまた見る時期が生まれるかもしれないし、あとさっき言ったゲームなんかも、本当にめちゃくちゃやってる時もあれば、はい、もう全然やんなくなっちゃう時もあるわけですよ。
はい。
で、なんかこの村があること、娯楽に対して村があることについて、まあ、最近はもうあんまり気にしなくなったんだけど、お姉さんこういうのあんま好きじゃないのかな、うん、
村があること自体、僕だってゲーム、昔はサッカーゲームとかめっちゃやってましたけど、今全くやれなくなりましたし、でも一方で、うん、ドラマは、毎週のように、今期は特に民放のドラマは、いいなと思うのが多かったの、多いので、
うん、
結構見てます。変わらず見てますし、ね、映画は少し数は減ったというか、上映数自体が、世の中的に、メジャー対策みたいなのは減ってるので、その分減ってはいるかもしれないですけども、週2、3は見てるっていうペースなので、なんかまあ、ものによってって感じですね。
すごいよね。まあだから、ちょっとね、お金とか時間とかって話をしてたけど、まあそういう意味ではお姉さん、まあ持ってる方じゃ持ってる方だよね。俺はもうちょっと正直
週に2、3本も、ベース、
映画とか
かからないし、はい。
映画の2、3本はかなりハードル、まあ、まあいいや、そこの議論をしたいわけじゃなくて。
サービスで、まあ1200円ぐらいですけどね、はい。
いや、だから、なんだろう。例えば、今月は映画一本も見なかったなとか、例えば、うん、見ないとさ、他のことができるじゃん。まあ、できるというか、やっちゃうじゃない？はいはいはい、だから、まあ、旅行行くとかさ、いうこととか、
うん、
まあ、あと、なんだっけ、前、チョコザップに行ってたみたいな話もされてましたけど、
はいはいはい、
なんかトレーニング行くとか、はい、まあ、別に、ボーリングに来る。うん、ビリヤードに来るとか、まあそういうんでもいいし、まあやりたきゃ別に、うん、ただ時間の限りはあると思うから、それを置き換えるってことがあると思うけど、うん、ただ俺が思ったのは、コンスタントに何か継続したいっていう気持ちが強いと、一回始めたらなかなかやめにくいじゃん。
はいはいはいはい。
で、僕は全然もう、諦めてるというか、見たいものを時々見たいとか、あとタイミングだよね。そういうのがあった時に見ればいいとかやればいいと思ってはいるんですけど、でもちろんその、うん、自分と距離があること。だから、うん、例えば、なんつうのかな。筋肉トレーニングとか僕はやっぱり苦手だから、ちょっとかじりつかないとできないこととかだったりするわけ。
はい、うんうんうんうん。
あと最近すごいストレッチをやりまくってて、もう体がね、硬すぎるのよ、私。まあ前屈すると、プラス、マイナス、どっちなんだ？マイナス12センチみたいな感じなのよ。
あ、そういうのあるんですか？はあ、はあははあ、
足つきます？手。
つきます。僕はまあ、そうですね。体のバランス的にいくらでもつくので、なんとも言えないですけど、一応つきますね。
体のバランス的に、いや、そんなに動画長い人はいないと思うけど、はい、まあだけど、
つくんですよ。はい。
俺を、全然つかないんだけど、まあ、例えばそういうのコツコツやるとかは、うん、まあ、ちょっと頑張ってやること。だから、なりゆきでやれることとやれないことがあるから、はいはいはい、まあ、それを考えながら、うん、そっちに時間を当てるっていうさ、映画は我慢してという言い方にもなるかもしれないけど、っていうことも、うんうん、まあ、足し算的に考えればできると思うけど、その辺はどうなんですか？
そうですね。結構スケジュールの中に僕はそれこそ、運動の時間、チョコザップ契約してるときはチョコザップの時間とか、プールの時間とかっていうのも入れていたりとか、
うん、
まあ、週に何回かですね。あとは朝の時間でストレッチとか、体操とかも一応スケジュール上、Google カレンダー上は記録はしているんだが、
あ、
やってないですね。
あ、やってないんだ。あー、そうなんだ。
入れてるけど、なんか、うん、なんだかんだ仕事が立て込んできて、そう、ガラッと崩れていくパターンが多いし、
うん、
最近はその朝が早い仕事もあるので、
うん、
それに合わせてで考えると、全然調整できない。まあ、頑張って、朝が早くなければ、朝のテレビ体操の時間に体操をするぐらいはできてますけど、
うん、
結構入れてるんですけどね、散歩を、朝に散歩をするとか、体操をするとか、希望としては入れてるんだが、なかなか現実としては難しいところではあったりするので、それがもしかしたら、さっき最初っていうか、さっき言った時間とかに、自由が完全に効くような状況だったら、それは、 やりたいっていう気持ちありますね。一日の中でスケジュールで入れてることは一通りやりたい気持ちはありますんで。
あ、じゃあ24時間じゃ足りないけど、一個ずつ丁寧にやっていきたいみたいなことなのかな？
24時間で本来なら足りるんだけど、
でもできてない
もんね、そこら辺が、その寝る時間とか、プライベートのその、まあ、ドラマをここで見るとか、映画を見に行くとか、移動時間、あとはもう、本当に何もしていないぐーたらしてる時間ですよね。
うん、
ただ漫然とテレビを見ている時間によって、なんかそういうものの時間が失われているっていうのはあるので、本来ではスケジュールで入れているものは一通りやりたいって気持ちはありますね。
え、じゃあ、改めて、オレンジさんは、もう何にも、仕事も何にももう、今までのこととかも何にもないとしたら、ファースト調整で何がしたいんですか？予定を処理したいよりも、他にないです？今、もう、何でもいいよって言われて。
本当ですよね。だから、これ結構難しいなと思ってはいるんですけど、うん、でもやっぱ行ったことないとこに行きたいっていうのは大きいのかな。それは全然、近場、東京都内でもいくらでもあったりするし、
うん、
関東近郊とか、日本国内とかどんどん広げていけば、いくらでも細かいものはあったりするので、
うん、
そういうところに行ってみたい気持ちはあるのかな。
外国とかどうです？
外国は、でもまあ、その先ですかね。全部、日本国内における行きたいところを制覇した先かな。うん、ま
あ、うん、自由だからもう別に順番とかじゃなくていいの。行きたいところにいきなり行けばいいと思う。
あ、でも順番的なことです。僕は結構網羅性というか、
そこね、そこなんだよね。
そのエリアエリアにおける一通りのところを回りたいっていう思うタイプなので。な
んかピラミッドちゃんと下から登るって思っちゃうところが、まあ俺もそれは全然あるけど、うん、それがもういらないのかもしれないね、はい、もはや。順番とか。いや、わかるよ。ディティールに行けば順番はいるんだけど、でも、そんなこと言ってたら、うん、人と同じやり方取らなきゃいけないから、なんか、たどり着くのに時間もかかっちゃうし、うん、なんなら最後のとこ行けないかもしれないから、うん、一番美味しいイチゴをいきなり食うっていう考え方もあるのかもしれないよね。
いや、でも全然それが海外にあるってことは僕にはないです。
いやいや、別に海外に限らずですけど。
うん。
うん。
なんかそれの一つ一つのステップがきっと、僕にとっては優先順位なんですよね、多分。なんだろう。この先において頂点があるって話じゃなくて、一つ一つが、なんか目的地な感じはしているんだが、ポンさんどうすか？ポンさんそれこそ、
うん、
今は、まあ今わかんないですよ。この瞬間はわかんないですけど、ゴールデンタイムじゃないですか。
ゴールデンタイム。
ゴールデンライフか。
ゴールデン、俺はいつでもゴールデンタイム。はい。
でしょ？
はい。
において、何をやってるんですか？
何をやってる？いや、でも。
まあお金的なところは難しいかもしれない。お金的な自由はないかもしれないけど、うんうん、時間の自由ができたときに。
はい。いや、うん、だからわかんないけど、どうだろうな。まあ、オレンさんの言ってた、喪失感みたいな言うてる、まあ、仕事しすぎてる時とかはちょっと思ったりはするよね。
ああ、やっぱそうなんですか。うんうん、
このまま仕事ばっかりやってて、何にも、本当に、美味しいもの食うことすらできないっていう風な気持ちの時に、何やってんだろうって、うん、でも仕事はもちろん大事なんだけど、とは思ったりは したけど、だけど今最近で言うと本当にやりたいことを、まあ一応やってますし、行きたいところに行こうとしてたりしますし、だから一個一個別にそんなに後悔はしないけど、うん、ただまあ、そうね、だからハードルが低すぎるものに対して、やっぱりちょっと注意はしてるよね。テレビとかはやっぱりハードル低いじゃん。うん、だから、
はいはいはい、
そう、やりたい、面白いと思ってはいるけど、でも俺が頑張らなくてもやれちゃうことだから、うん、多少やっぱ頑張ってやることってのを選ぶようにはしてますかね。はい、
例えば抽象的なレベルで言うとどういうことをやるんですか？
抽象的なレベルじゃなくて、じゃあ、はっきり言おうか、俺、今畑仕事とかしてるよ。
はぁ、
い、これはめ
ん
どくさい。
言ってましたもんね、農業やりたいって。はい。
そうそう。だから、まあだからってわけでもないけど、まあたまたま、機会があったっていうか、あ、これならできるなっていうところがあったんで、
それは仕事なんですか、一応。お金をもらう。
まあ、仕事。畑仕事とは言ったけど、仕事じゃないですね。まあ、お金払ってやってますよ。
はいはいはいはい。ミニ農園みたいな。
そうそうそう。うん、で、今、うちに大量の小松菜があって大変なんですけど。
はいはいはいはいはい。
まあでもそれって、やっぱお金もいるし、あと時間もいるし、まあ体力もいるし、あとまあその場所もいるし、うん、いろんな面倒くささはあるけど、はい、まあやってみたいことの一個だったから、まあやりましたよ。だからこれはだから、あれだよね、テレビもちろん横になって見るのと同じだけど、でも、ちょっと面倒くさいから、こっちを選んでるって感じかしら。
はい、はー、どうですか？変わりましたか？何か。
そんな簡単には変わらないけど、ただ疲れたなとかっていうことだけど、うん、だから。
疲れるってでも意外と重要な気がするな。
そうね、うんうん。うん。満足度っていう意味では、体で感じられるからそれも楽しいですよね。うん。あと本屋に行っても、そういう農学系の本とかに、が目に入るようになった。
おー、うん。
だからそれはやっぱり圧倒的に自分と関係ないとこに、その畑があったから、まあ、ラッキーなことに感じることができるようになったりとかはしたけど、はい、ただこれは他人となかなか喋る機会がないので、まあまあ、そういう意味では、うん、ね、別に、まあ、ツイッターとか、YouTube とか見りゃそういうのもありますけど、だから本当になんか違う入り口がふわーっと開いちゃった感じになってるから、まあ、ラッキーだったなと思ってますけどね。
そこにおいて他の人との交流はあるんですか？
まあ、一部はあるけど、その、いっぱい喋る時間じゃないからね。とにかく畑仕事がメインですから。
ははははは。でもなんか今聞いてて、まあ、もちろんその元々やりたかったっていう気持ちはありつつも、うん、なるべく自分と距離のあるものを選択する、それこそハードルが高い、低くないものを選択するっていうのは、うん、結構肝な感じしてきましたね。
そうね。だから私のコントロールできないと、ものをチョイスするっていうふうに割としてるんですけど、うん、いや、
はいはいはい、
うまくいかないのがいいですけど、はい。
なるほど。なんか、それこそ僕は、アートとかのスクールとかのお手伝いを今してたりするので、
はい。
なんかそういう意味で言うと、自分でアートを作るとか、演劇を作るとかっていう、まあ僕は見る側はすごく好きですけど、結構距離があることだけど、なんかいつかはやってみたい。それこそ小さい頃の夢は脚本家だったりしたので、うん、いつかはやってみたいけど、なんか自分には難しいなと思っていたようなことっていうのを、なんかやってみると、もしかしたら、何か開けるものがあるかもしれないっていうふうにちょっと今思いましたね。
なんかね、やっぱり自分のルールで物事、やり方とか決めてるところがあるから、だから対象物じゃなくてやり方も決めてんだよね、きっとね。だからそこを自由にしてあげられると、まあね、理屈ではそう言うけど、なかなかできないことですけどね。
なるほど。ちょっと、ありがとうございます。なんか、これから、なんかやることの、はい、参考になる気がしています。
はい。よかったです。
うん。どうなのかしらというところで、まあ、そんな感じでね、日々のやりたいことを皆さんも、考えていきましょう。
うん。はい。ありがとうございます。
タンデンラジオはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたら気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからぜひぜひお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
とりあえず、小松菜のおひたし作ります。お天気さん森のポンでした。
タネラジ。また。
また。